ラジオすすめのすすめ
よいしょ
音楽、人物、名所、場所、生活の中でいいなと思ったありとあらゆる事柄を積極的に褒めて人に勧める無差別キュレーションコンテンツです。南部です。
かきりばです。
おはようございます。ラジオすすめのすすめって言った後どうしようって言った。
いやいや言ってない。さっきまでどうしようって言ってたけど、
どうしようって言った。
心の声漏れてないと思う。大丈夫だと思う。
あ、本当？
うん。
最近どうですか、柿沼さんのお宅に置かれましては。
もう忙しいですね。
忙しい。
忙しい。
まあそれはいいことだよ。
うん。まあ忙しくしないと死んじゃうっていうのもあって、その普通お金。
なるほどね。
もう最近もほぼ YouTuber みたいな生活してますんで、まあてかもう9割方 YouTuber みたいな感じになってきちゃいまして。
YouTuber の柿沼ってことでいいの？
もうほぼほぼね、9割 YouTuber 柿沼でいいと思います。
なるほどね。
うん。で1割まだ残してるとこあるけど、もうほとんど YouTuber で、うん、でなんかね、YouTuber ってさ、自分で仕事作れるっていうメリットと、
うん、
自分で仕事作り続けなきゃいけないというデメリットがあって。
なるほど。
なんか分かってきた、ちょっと YouTuber ってなるほどなって4年間やってきて分かってきたよ、いろいろと。
4年間やって分かることがあったと。
そう、
ようやく。
うん、もう今度 YouTuber でやってもいいくらいだもんね。
なるほどね。かもしれない。4
年間やってきて分かったことあるから、
うんうん、YouTuber おすすめだよってこと？
いやー、そっか、じゃあ違うか。
おすすめはしない
よ。おすすめできる語り口もあるけど。
ああ、
うん。
それではじゃあ僕のおすすめ、
はい、
参ります。
どうぞ。
僕が今回おすすめするのはチェーンストーキングです。
チェーンストーキング。
ありがとうね。
うん。何それ。
いや、これ僕が作った概念なんですけど。
ああ、概念出ました。それをおすすめするという、すごいね。自作自演。
まあそうだね、まあ、遊びなのかな。うん、うん、まあ、ある日ね、
うん、
まあ、ある日とかもう僕常日頃からまあラーメン食べてるじゃないですか。
はいはいはい。
でラーメンってさ、
うん、
まあその基本的にはそのなんつうのかな、個人店が多いのよ。
いや、そうね。
でまあその何店舗かっていうパターンもあるけれども、それでも多くて5店舗、うん、6店舗ぐらい、
うん、
もう個人店が多くて、
うん、
やっぱ個人店の良さってさ、
うん、
まあ、そこでしか食べれない味。
うん、確かにラーメンってそう思ったら確かに特殊だね。
そう、まあラーメンだけじゃないけどね、その、
あ、そっか、普通か。うん、
まあなんだろう、うなぎ屋さんとかさ、そば屋さんとか天ぷら屋さんとか、うん、まあそこでしか食べれない味みたいなものを求めていく人いるじゃんか、
うんうん、
レストランとかね。
うん、
そんな感じで僕ラーメンいろんなところ食べ歩いてるんですけど、
はい、
まあこれ本当あの良くないんだけど、
うん、
こうフランチャイズのお店をバカにしてた気があって。
なるほどね。
うん、
そうね、どうしてもまあ分かりますよ、それは
なっちゃうじゃん。あ、量産型だろって、
うん、やっぱ美味しいラーメン食べ行こうって言って、じゃあ後、うん、楽園行こうとかね、なかなかならないよね。
なかなか日高屋とか行かないじゃん、うん、まあ、悪くないんだけど、日高屋とかさ、後、うん、楽園とかそういうのも、
うんうん、
いいんだけど、でもどうしてもなんかちょっとこう心情的にバカにされしてしまうところがあったんだけど、
うんうん、
ある日ね、まあ、ちょっと前なんだけど、
うん、
僕のそのラーメン食べ歩き仲間みたいな人に、
はい、
あのしずるの村上さんっていう方がいらっしゃいまして、
はいはい、
まあ、著名な芸人さんなんですけれども、うん、ちょっと南部と、
うん、
まあ松屋のゴロチキカレー食ったことあるかって
。松屋のゴロチキカレー、
これも期間限定メニューなんですけど、
うんうん、
まあ、カレーだよね、その、
はい、
もう鶏肉がね、もうゴロンゴロン入ってるやつがあると。
あ、食べてないや。俺松屋正直結構行くんですけど。
ああ、ある。
大体食べるものもちょっとルーティンにしちゃってて、うん、
なるほどね。
うんうんうん、食ってないな。カレー牛はよく食ってたんですけどね。
ああ、で、
うん、
まあおすすめされて、
はあ、
でまあちょっと村上さんと、
うん、
ちょ、勘弁してくださいよと、
うん、
こっちもラーメンむちゃくちゃ食べ歩いてんすよ、
うん、
今松屋を おすすめされるって、
うん、
これどういうことっすか。
はいはいはい、そんなもうかぶいてるんすかと。
そうそうそう、
うん、
あ逆張りね、はいはいはいはいはいはい、
うんうん、
ただまあその日ちょっとお昼ご飯何食べようか迷ってたってのもあるし、
うん、
まあ食べよっかな
と。まあ食べたくなっちゃうよね言われたら、
うん、
うん、
あはいはい松屋ね、まあもう何年ぶりだろ松屋みたいな、
うん、
もう下手したら俺3年ぐらい行ってなかったんじゃないかな。
あそう、
うん、行って、
うん、
そのカレー食ったんすよ、
うん、
信じらんないぐらい美味しくて。
へえ、カレー、え、普段いつ、い、普通のカレーとは違うの？
全然違った。
あそうなんだ。
全然違った。な、もう全然、もうまずもう鶏肉ゴロゴロ、
はあ、
もうなんつーの、
うん、
こうスパイシーさビンビン、
うん、
ゴロゴロチキンすごいうまかった、
はあ、
俺もちょっとね、俺ぶっ飛ばされちゃってさ、
うん、
松屋の
なんでそれしずの、あの村上さんだっけ、
村上さん、うん、
はそのを食べたのかな。
うん、まあ元々
まま、
そう、まああの人、ま、もうそのラーメンに限らずすごい食い道楽な人だから、
うん、
まあいろんなところに手伸ばして、まあ、食べて、うん、うまいってこうなったんだろうね、
うん、
かまあ誰かにおすすめされたのか村上さんもまた、
う
ん、
あ確かに。でも俺の知ってる松屋のカレーと全然違うわ。
そう、
うん、
めちゃめちゃうまくて、
しかも安いね。
そう、
うん、
もうちょっと、もう細かい値段ちょっと忘れちゃったんだけど、
590円だって。安っ。
並盛り590円、大盛り690円、
うん、そう、
これ生野菜つけてプラス100円ぐらいでしょ。で俺ね、
うん、
俺それに、生野菜とか、まあ、サラダつけて、
うん、
いただいたんですけれども、
はい、
もうちょっと信じらんないぐらい美味しくて、
俺今から行こうかな、
びっくりしたんだよね本当に、うん、でもうこれももうないです。
ないんだ。
うん、これもうない。でさ、松屋って定期的に話題振りまくじゃん。
そうそうなんだよね。だから俺そういうのにあんま反応しないようにしてるのよ。
ああ、まあ有名なところで言うとシュクメルリとかさ、シュクメルリマジ知らんじゃん。
知らない。
松屋好きとか言っといて。
知らない。
シュクメルリなんか、まあそのチーズ煮みたいな、ニンニクがすごいいっぱい入ってる、
うん、
鶏肉のとジャガイモとか、うん、じゃがいもじゃねえな、さつまいもとかが入ってるシュクメルリとかが出てちょっと話題になったりとか知ってた、
うん、
俺それは知ってたんだけど、やっぱ松屋自体を軽んじて舐めてたから全然行ってなかったんだけど、
これもなんかゲテモンだと思って食わなかっただ
ろ。
うん、
それってやっぱ松屋に対する舐めがどうしてもやっぱあるじゃん。
あるね、うん、あとさ、なんかそのほら、マクドナルドとかでもたまになんかそのメガマックみたいなのがそういうことやってくるじゃん。
そうそうそう。
でこっちはその、うん、話題振り向か、そういうことしなくても行くからみたいな、なんか そういう逆にそういう気持ちがあったんで、
ま
あ、
なるほど、
こういう客を寄せパンダじゃないけど、うん、客引きのためのねメニューは、うん、あーじゃなくて俺もう普通のいつもレギュラーメニューでいいんでみたいな気持ちでしたわ。すいません、
はい、反省してください。僕も反省しました、
はい、
もう本当に松屋さんすいませんでしたと、非常に舐めてました、
うん、
っていうことでちょっとそっからね、
うん、
僕8日間連続で松屋行ったんですよ。
ほう、
もうまあ8日間行って、
うん、
全部のメニューを食べました、
うん、
その券売機で買えるやつ、
うん、
8日間で、
うん、
時には1日2食食い、
うん、
全部のそのメニューを食べることによって、
うん、
なんていうのかな、松屋って何、松屋とはみたいなことがちょっとこう見えてくるんだよね、
うん、
これが僕の提唱するチェーンストーキングです。
はいはいはいはいはい、チェーン店をストーキングすると。
はい、
なるほど、はい、
やっぱそのまあさっき柿沼マ、そのマックとか言ったけどさ、うん、マックでも食べてないメニューあるでしょ。
いやー、まあ俺正直俺結構そういう意味ではそういうチェーン店割と行くんですよ。でマクドナルドも、うん、多分ね普通の大人より結構行ってんのよ。
はいはいはい。
でね、あのメニューがね結構変わるんですよね、その時の社長のあの、うん、あの傾向で。
商品開発部が頑張ってくれるもんだから。
で傾向があるのよ。今は安い時期とか、なんか今ちょっとなんだろうな、ゲテモノっぽいのが結構流行る時期とか、うん、結構そういうのがあったりして、うん、でそこもやっぱ僕はレギュラーでいいんで満足してきてますんでみたいな。
これもちょっとね損してます。え、あのさっき柿沼さ、うん、松屋よく行くっつったけどさ、
うん、
え松屋もう全然じゃあ全メニュー食ってるなっていう自信ない？
でもさっき言ったカレー牛食ってるとか言ってるぐらいだから、まあまあ普通の人よりは食ってると思いますけど。
本当？じゃあ湯豆腐食った？湯豆腐食った？
湯豆腐？あ、知らないわ。
湯豆腐知らない？
うん。
あ、湯豆腐知らないんだ。
湯豆腐ある？
あ、じゃああれ食べた？ポテサラ。
ポテサラは食ってるよ。
ポテサラ食ってる？
それポテサラ追加しちゃう俺は。
あ、じゃあトロロは？トロロ。
トロロは、いやー俺トロロはね普段からあんまり食わない、つけない派だから。そうなんだね。そうそうそう。でも納豆とかは食いますけどね。
納豆食う？
うんうん。
あのなんかね、
うん、
こう全部食べようっていう目的意識がないとたどり着かないメニューがどうしてもあるんだよ。
ありますね。僕はそれで言うと、あの、うん、ココイチ、カレーハウスココイチ番屋ね。
うわー、ココイチね。
はい、僕オクラも納豆も行きましたからね、ちゃんと。
おお、粘り、ね、
そう食って感想は一緒やん。
一緒ではないんだよ。
オクラも納豆も一緒やん。
一緒ではねえんだよ。元が違うから。
はい、まあ、でもココイチは一時期その気概で多分嫌いなもの以外はほぼ食ったと思いますよ、ココイチは。
あ、じゃあもう柿沼もそのココイチをチェーンストーキングしてた時期があったと。
そうなんだ。その南部の言うところの、うん、それはしてましたね。はい。
でやっぱりね、うん、こう松屋のまあ俺全メニューを食って、まあその期間限定メニューとかね、まああるから、うん、まあそのもちろん時期によって食べれないやつ食べれるやつあるから、
うん、
まあ、そういう意味ではもうほんと 100% っていうのは難しいんだけれども、
うん、
まあレギュラーメニューであったり、まあその時食べれるものはもう大体全部食って、
うん、
こう分かったんだけど、
はあ、
松屋ってすごいね。
あ、そう、
うん、
あ、なるほどね。俺もうだから今度牛丼屋1位決定戦みたいなのやってもいいぐらいですけどね、気持ち的に。
あ、もう本当？
うん、
僕
はい。
ああ、何何？
いやいや、ちょっとごめん、で松屋の話と変わっちゃうから一回松屋の話聞こうかな。うん、
でこう松屋ってさ、まあ、さっきも言った、うん、そのゴロゴロチキンカレーとかさ、うん、ゴロチキね、
うん、
とか、まあ、あのレギュラーメニューの牛飯、
うん、
まあまあ、プレミアム牛飯のね店も多いけど、うん、とか定食カレー、カレーもこれビーフカレーなんだよね、
うん、
でこれも一個結論出て、
はい、
松屋っていうのはあの創作肉料理レストランなんだなと。
なるほどね。
うん、
あ、
牛肉、鶏肉、豚肉、まあ、定食でもさ、あの厚切り豚肉 の、うん、あの今その店舗限定で冷やし豚しゃぶ定食やってるのもあるし、
うんうん、
あとハンバーグやってる、はいはい、あとハンバーグとかね、
うんうん、
あのうまとまチーズとかさ、
あ、うまとまチーズ美味しいよね、
うん、やってたりするじゃん、
うん、
これね、創作肉料理レストランが、
うん、
たゆまぬ企業努力により、
うん、
こう超低価格化を実現し、結果ファストフードにまでたどり着いたっていうことなんじゃないかなって。
もういろんなものを極めてったら、
うん、
もう極め尽くしてファストフードまで行けたって、もう早すぎるってことね。もう、
もう、もう安い、安すぎる、うん、早すぎる、
うん、
で完璧なレシピを作ってしまったがゆえに誰が作っても美味しくなっちゃうから、うん、店舗展開も容易にできます、
はい
はいはい、で工場で作れるから、
うん、
そのそこまで大層な調理設備とかも必要なく簡単にお店出せるようになり、うん、多くの人に松屋の創作肉料理をお届けできる状態になってしまったという。
はあ、なるほどね。
結果としてファストフードなだけであって、
うんうん、
これ松屋のことをこ、うん、いわゆるその本当になんつうの、よくあるそのイオンモールとかその、うん、パーキングエリアとかにあるショベー しょっぺーしょっぺー味と一緒にするのは失礼だと。
あ、それはありますね。
うん、
まあ、南部さん、それで言うと僕実はちょっと松屋でアルバイトしてたこともありまして。僕一時期鉄板に立って、もう、ほんとゲームのようにすごい、あの、客さばきしてた時期ありましたよ。
マジ？
楽しいんですよ、そう。
これがもうちょっと一気に柿沼を見る目変わったな。
誰でもなれるんだけどね。
すごいな。
そうそうそう、なるほどね、確かに、はい、あの俺もこの冷やし豚しゃぶ定食とかも大好きだし。
ああ、
うん、これね、俺の家の近くやってなかったな。
やってなかった、
うん、
埼玉の奥ではやってなかった。
奥じゃないんだけどね。うん、そうやってなくて、ね、いや俺も楽しみなんですけど、
うん、
そうですね、はい、レギュラーメニューはでもほぼほぼ全部食ってますよ、やっぱり。
あ、やっぱ全部食ってる。あ、うん、そりゃね、バイトしてたらね、食うよね。
俺でも湯豆腐はマジで知らなかったけど、レギュラーメニューなの。
まず冷ややっこがあるから。
冷ややっこは俺食ったことあります。
冷ややっこさすがにある。
はい、湯豆腐がマジで知らなかった。
湯豆腐うまいよ、このね、だしがね、
うん、
こうにふわっとこう。
ほんとだ、レギュラーメニューであんだね。いや、今度食う。あ、いや、もう食いに行こうかな、これから。今ちょうどほら、夜ご飯時じゃん。
これやっぱさ、
うん、
松屋ってやっぱ深くてさ、
うん、
一回食うだけじゃ、その、本質つかめないんだよ。そのメニューの。
うんうん、そのメニューの？
そう、メニュー自体の。やっぱその、そのまあフレンチドレッシングとかさ、その、うん、その焼肉ソース、バーベキューソース、紅生姜、味変の卓上がめちゃめちゃ揃ってるし、
はあ、
そう、あとまあそのいわゆるサラダとか生卵とかのコンビネーション、
うん、
あとあの小皿であのマヨネーズとかも注文できるから、
はいはいはいはい、
こう一つのメニューでもものすごく奥行きがある楽しみ方ができる上に、
そうね、あと、うん、変な話、自分の頼み方みたいなのを見つけられるから、
うん、
あのね、そうそうそう、それはある。だから俺はキムチつけるとか、このメニューにキムチ、そうそうそう、だからカレー牛にキムチとかもできちゃうじゃん。
そうそうそう、
だからキムチ牛丼もできるけど別に、うん、でもそうじゃなくて、もう俺はカレー牛が一時期ハマってたんで、カレー牛食いながらそこにキムチとか
プラス牛皿頼んでみたいな。
そうそうそう、ああそうそうそうそうそうね、ね、うん、
あとさ、これあのこれ一個思ったんだけどさ、
うん、
牛丼として食う牛皿とさ、
うん、
定食にこう小皿で牛皿つけるタイプの牛皿とさ、
うん、
なんか違うよね。
あ、それめちゃくちゃわかる。
わかるよね。
わかる、めちゃくちゃわかる。
なんなんだ、なんかさ、うん、その牛皿としてあの牛丼の頭食うと、
うん、
なんかうまく感じるんだよ。牛丼には牛丼の良さあるんだけど。
わかるわかる。それめちゃくちゃ言いたいことある。あの、要はさ、うん、これただ、その、分けて出してるだけじゃんって、一瞬突っ込みたくなるし、
うん、
普通に考えたらそうなんだけど、
うん、
あれ？なんか、こういう良さがあって、
うん、
これで食べる美味しさがあるなっていう。
これ不思議なんだよね。
うん、
まあ、言ったらさ、その、古くから日本食、和食関係なくさ、グルメの世界でやっぱ食器によって味が変わってくるみたいな、その文化もあるわけじゃん。
はいはいはい、はい。
その金属製のお箸と、木のお箸と、お箸の太さ、細さ。
南部の好きなレンゲとかね。
レンゲ、そう、俺大好きのレンゲ。
うん。うん、
みたいなので味が多少変わってくるみたいなあるから、
うん、
それも無理からぬ話ですわと。
うんうんうんうん、
そりゃやっぱ変わってくるよねと、
うん、
でやっぱりその牛丼として牛を食うと、
はい、
米と一緒に飛び込んでくるじゃん。
そうそうそう、
でその上に牛、下に米だから、うん、下にベロに接するのが最初米なんだよね。
そうで、なんならあの汁がさらに米の下に行くじゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、で牛皿は、
うん、
そのジューシーよね。
ジューシー、そう。そうそうそうそうそう、
うん、
あ、こんな美味しい牛肉だったんだって思うよ。
そうそうそうそうそう、うん、わかるわかる、
はい、
うん、
で、そんな僕が、うん、行き着いたおすすめメニュー2つー、はい、僕が大好きなやつ、
うん、
創業プレミアムビーフカレー牛。
あー、素晴らしい。カレー牛美味しいよね、はい、やっぱり
の生野菜セットで お願いします。
なるほど、はい、ここがね個人の食べ方なのよね。
そうです、うん、これ生野菜セットのねこうサラダにですね、
うん、
あのかけすぎないでほしいんだけど、
うん、
あのフレンチソースをね、
うん、
ファッとかけてください。白い、
あ、僕もあの白いフレンチソースかけます、う
ん、かけてください、はい、そして七味、
うん、
をまあまあ入れてください。
へえ。
で攪拌、
うん、
そうするとなんかね、
うん、
お惣菜なんだよね。
はあはあはあはあ。
でそれとまずその牛皿のね、
うん、
あのコンビネーションがまずすごくいい、
うん、
そのこういったらその牛皿のこう、うん、いった和風だしのこう切れ、
うん、
と牛肉のそのコク、
うん、
にそのフレンチソース七味あえサラダのこの爽やかな酸味と、うん、ちょっと後から来るピリッとした感じがめちゃめちゃ合うし、
うんうん、
それとカレーってもうあのねちょうどね釣り合ってんのよね、
うん、
天秤として味のバランスがね、
うん、
わかるかな味って天秤じゃん。
いやそれは分かんなかった、ごめん。
ああ、
うん、分かるかなまでは分かるかなと思ったけど、まあ、天秤は分かんないよ、
う
ん、
甘いのしょっぱいのってこう無限に食えるじゃん。甘いのしょっぱいの甘いのしょっぱいのって無限に食える。えこれあるあるじゃないの。
いやあ気持ちは分かるよ。あのあ本当に無限に食えるって言われたら食えないって言うけど、う
ん、ごめん、あの無限っていうのは例えで、
うんうん、
あの人間の胃袋には許容量があるから。
あそうかそうかそうか、
本当の意味での無限ではないんだけど。
よかった、もうどっちか分かんないから、うん、南部が本当に無限に食ってそうでもあるからね。
いやもう50時間ぐらい食ってたらやばいけど、
うんうん、
いやもう一食一食まあほぼほぼそのすごくいいバランスで食えるし、はい、あ俺ねそのそれで、あの松屋のねもう言わずと知れた鉄板のめちゃめちゃうまいカレー、
うん、
でこう牛皿と、フレンチそうフレンチ野菜をあえたものをこうやって食べた時、うん、あ食べ終わった後のお味噌汁がこの世で一番美味しいんじゃないか。
あのスプーンで飲む味噌汁でしょ。
そうそうそう。何なんだろうねあれ。
あれわかるわ。はいはいはいはい、
うん、はい。やばカレーめっちゃうまいよな。
いや美味しいんですよ。そう、うん、ちょっとね物足りなく感じるもん量的に。
うん、
なんかあすぐ食べちゃうなペロリだなって感じ。
ペロリ。そして、僕が好きなメニュー、
うん、
選べるダブルセットから、
うん、はい、
牛皿プラス牛焼肉生野菜セット。
牛皿プラス牛焼き、あはあはあはあはあ、これか。
はい、
あ俺これはこのチャレンジはしたことないわ。
ああのね、
うん、
松屋は定食屋さんだね。
いやこれ無謀じゃない。なんなんこれ、牛皿プラス牛焼肉なんだ。
そうあの柿沼さ、
うん、
煮た焼肉とやあ煮た牛肉と焼いた牛肉同時に食ったことある？
ないわ。
ないでしょ。
それおかしいじゃんと思ってた。
あおかしいじゃんと思う。
なんかそのうん、なんかどっちかでいいじゃんみたいな。
いやそんなことないでしょ。そんなことないけど思うけどな。お寿司屋さんでも生魚とあら汁煮た魚食べるでしょ。
まあね、
生と。
まあね、これいいの、ね、やっぱり
これめちゃめちゃうまいね。まずね
これ食べ行こうかな。じゃあ、うん、
あの、まあ、安定の牛皿なんだけど牛焼肉もそうだし、
うん、
まああとあの厚切り豚焼肉とか、
うん、
このねもう味のパンチとね
うん、
飯の進み具合がやっぱ尋常じゃないんだよね。
はあ、
そうでこうほん僕はその牛焼肉1枚にちょっとだけその牛皿の煮たや牛肉と玉ねぎを乗せ、
うん、
それでもうご飯をかき込むっていうのが鉄板で、
うんうん、
このこうパンまず最初にこうパンチのあるこう焼いた肉のうまみみたいなのがそうガンってくるんだけれども、
うん、
それにそのワンテンポ遅れてその牛皿のこの出汁で煮た牛肉のこのじんわりとした広がるようなうまみ、
うん、
最初にこうなんかこう特攻してきてうまみがその後にこう後方からも分厚いうまみがドンってこう下に広がっていく、
うん、
この 無敵の 陣営、
うん、
でさらにこのネギと大根おろしがつくんすよ。
つきますね。
そう、
牛焼肉の方に。
これ天才だね、これ考えた人ね。
うん、あ、そんなに、はい、
そうあ、これにネギと大根おろしはもう本当に完璧。
あ、
要するに俺あのポン酢かけてねってことじゃん、これって。
そうなんですよ。
でしょ、
うん、
ポン酢を食べてねっていうことなんだけれども、僕は大根おろしとネギをご飯の隅っこに一旦乗っけます。
はい、
でそこにポン酢をかけます。
はい、
でポン酢しみご飯が出来上がるじゃない、
うんうん、
でポン酢しみご飯、牛皿牛焼肉同時口入れもぐもぐ。
え、同時口入れなの？あ、牛焼肉は何もつけないの？塩味、塩コショウでその食うの？
いっちゃう、うん、あ、いや、もちろんタレはかけるよ。
タレは焼肉のタレ、
うん、でも本当に焼肉タレ微量、でも微量に、
微量ね、
うん、なぜならその肉そのものの味がいいから。
あそこで俺あのタレの使い方でめちゃくちゃ悩むよね。
わ、分かる。でもそれもすげえ思う、
うん、
正直。でもタレの使い方に関してはまだ研究しきれてはないんだけど。
はいはいはい、
でも
まだ奥があったか。
まだ奥がある。やっぱりその、うん、あの焼肉ダレのさ、
うん、
このだからこう甘みのあるこう、うん、きっとこうその醤油分の立ったさ、
うん、
旨味あるし、
うん、
あとバーベキューソースだっけ、
うん、そう、あのバーベキューソースあんま使わないんだよな。
そうなんだよね、なんかね、うん、あれってまあでも好きな人は好きなんだろうけど、ちょっとピーキーっていうか場所を選ぶよね。
選ぶ、
うんうん、なすごいな俺 ね。その8日間で俺も松屋にどっぷりハマって、
うん、
もう松屋ファンって言っていいな俺って思って、
うん、
でもう松屋好きだって心の底から言えるようになったきっかけがやっぱりチェーンストーキングだったから。
ああなるほど、
チェーンストーキングっていいなっていうおすすめ。
あ、
だからもう俺は今後、
うん、
もう自分の金銭に引っかかったチェーンをぐんどん積極的にストーキングしていこうかなとも思ってる。
あ、じゃあ南部に俺やってみたい、やってほしいチェーンストーキングあるよ。
何よ。
あのっていうかね、これごめん、俺チェーンストーキング聞いて、あ、これはどうかなと思ったんだけど、うん、ちょっと聞いていい？
ほう、
僕多分そういう意味では俺そういう楽しみ方昔から割としてて。
あ、してんだね。
そのココイチにハマった時は本当に全メニュー制覇しようっつって、
うん、
あの大盛り、超大盛り以外は確か全部食ったのよね。
なるほどね。
そうとか好きで、で松屋もわりかしハマってやってて、で吉野家、
うん、
吉野家があの牛肉がやっぱ出ないってなって、豚肉で豚丼とか一時期どこもやってた時期あったじゃないですか。好きやとか
BSE の時期ね、
はい、うん、で、あ、そう懐かしいね、
うん、
うん、ねえ、なんかでそこで、吉野家がメニュー、それまでもう牛丼一筋でやってたのに、
うん、
あの牛鮭定食とかはあったけど、
うん、
牛丼一筋でやってたのが急にそのちょっと松屋っぽい定食メニューみたいなの出すようになって、でそれがまだなんかこう続いてて、
うん、
でなんか僕の中のそのかっこいい松屋じゃなくなっちゃった瞬間なんだけど。
松屋か。
ああ、いやいや、ごめん、吉野家。
吉野家か。うん。
いや、まあ俺もともと松屋派で、そもそも味噌汁ついてくるっていうのが最高じゃんと思ってるし。
うん。
でも、吉野家には吉野家の良さがあると思ってて、
うん、
吉野家牛丼が美味しい時もあるし、みたいな。
そうだね。
うん。とか、すごい、こうね、思って、自分の中であったんですよ。だから、
うん、
自分の中はこう、チェーン店っていうある種のブランドじゃん。
ああ、まあ、そうとも言えるね。てか、まあ、普通にブランドだわ。そうだ。
そうね。だから、そこの意識結構俺の中であって、
うん、
だから、まあ、まあ、あと、すき家もあるけど、あともう一個、あの、
中尾、
中尾、俺、中尾の牛丼が一番好きなんですよ。うん、牛丼だけで言うと。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。
で、まあ、とかがあって、まあ、そういう意識があった中で、
は
い、ある日、天ぷらの、なんかね、自分の家のすごい近くに、
うん、
天ぷら屋さんみたいなのできたんですよ。でよくある、要は花丸うどんとかみたいなああいう形式で、
うん、
こう天ぷらを一品自体一品ずつ自分でこう選んで、
あ、バイキング方式で
みたいな、そう、うん、確かそういう感じで、で丼を作って自分で食べて美味しいよみたいな、でその一個一個が美味しいのよ、ちゃんと。
なるほど。
うん、なんかそこら辺の地元にあるそういうちょっと美味しくないうどん屋さんみたいな、そういう感じはないね。
なるほどね。
うんうん。そういうなんかちょっと定食屋さん風の美味しくないお店とかあったりするじゃん。
わかるわかる。
あの、うん、新しいお店とかでさ、
うん、
うん、個人がやってるのかチェーン店なのかわかんないくらいのやつ。
わかる。
でそういうんじゃなくて、ちゃんと美味しいお店で、で美味しいなと思って、うん、はいはい、あいいじゃんと思った時に漬物食ったんですよ。
漬物。
はい。そって要はあのテーブルに置いてある漬物自由に取っていいやつ。
はいはいはい。
これが異様に美味しかったのよ。
なるほど。
うん。でおかしいなと思ったわけ。これはもう
おかしいぐらい美味しかったんだ。
もうね個人の作れる味じゃないっていう感じ。
何もう資本の味がしたと。
そういやだから個人のピザ屋さんとチェーン店のピザ屋さんで食べるピザってなんかもう根本的に違うじゃん味の質が。
そうだね。うん。
ありますよね。だから家で食べるご飯と給食ってもう根本的に味違う感じあるじゃん。
そうだね。俺昔テレビであの日本一のピザ職人が、
うん、
あのどんなに個人でピザ職人として頑張っても、うん、あの日本の宅配ピザ御三家には勝てませんっつってたから
ね。ああそうそうそうそう。俺それ南部に聞いたんか。
多分そうだ。
ああそう。俺もそれ結構すごいショッキングでよく覚えてるんだけど。
うんうん、
でその漬物がやっぱり個人の味じゃないなって思ったわけ。
なるほど。
で聞いたの。うん、このお店何なんですかって。その店員さんにこのお店って個人じゃないですよねっつって、
いいねいいね、う
ん、どこのお店なんですかって聞いたら吉野家グループですって言った
ドヒャー。
そうでこの漬物をあのもし美味しいんでしたらあの、うん、ネットで調べたら買えますって言われて、その吉野家グループのなんかで、でうわやっぱりそうだと思って、
うん、
で俺そこでチェーン店っていうかそのなんかブランドっていうか、
うん、
うわーってまず思ったんですよ。それが1回目の出来事ね。
はいはいはい。
でもう1個ごめんあって、家の近くに勝利っていうお店があったんですよ。
勝利？
はい。それは勝の定食屋さんみたいな、
うん、
でちょっと高めなの。
ほう。
でなんかキャベツとか食べ放題だったりして、
うん、
なんかねすごく美味しいんですよ。そこの勝のそのチェーン店っぽい感じなんだけど、
ほうほうほう、
なんかよくあるなんだろうトンデンじゃないけどなんかこう和食レストランみたいなあるじゃないですか。
いろんな夢庵みたいな。
夢庵みたいな。そう。ああいう雰囲気なんだけどちょっとグレードが高くて美味しいのよ。
へえ。
で休みの日になってるともう地元の人たちがちょっと高いもの食べようみたいな感じで割と並んでんの。昼時になると並ばないと食べれないみたいな感じのチェーン店なの。
へえ。
でいつも美味しくてだから家の近くで誰かそのなんかちょっともてなそうと思った時とかは、
うん、
そこ行こうっつって行くとみんなあ美味しい美味しいって食べるからすごいなと思って、うん、でここでまたピンときたわけ。明らかに個人店じゃないチェーン店で、
うん、
チェーン店みたいなレストランで勝利美味しすぎると、
うん、
でもうすぐ調べてどこの系列だろうと思ったら、うん、ガッテン寿司の系列だったのよ。
ガッテン寿司。
ガッテン寿司って知らないですか。
ごめん知らないわ。
本当ちょっと待ってね、他あるかな。ガッテン寿司っていうお寿司屋さんがあって、あ、うん、もしかしたら埼玉系なんかな。
あ、埼玉系ってあるよね。
あるよね。
うん。
そう。あって。
うん、それこそ山田うどんとかさ。
ああ、そうそうそうある。
埼玉系ってあるよな。
うん。だ勝利寿司、ガッテン寿司で、うん、あとはないな。確かにみんなが知ってるようなお店難しいけど、まあちょっと知ってる人は知ってるとは思うんですけど。
結構じゃあ手広くやってんだ。
そうで、このガッテン寿司っていうのがあれなんです、うん、あの回らない回転、あ、回転寿司じゃないチェーン店のお寿司屋さんみたいな。
あ、まあその
回ってるねタイプのガッテン寿司もあるんだけど、
うん、
割とその回転寿司よりは少しグレードの高いお寿司を出すチェーン店屋さんみたいな、
あまり回らないお寿司屋さん。
そうそうそうそうそう、ちゃんと職人が目の前で握って入って出してくれるやつ。
へ
え。なんかじゃあバイトがいっぱいいるタイプじゃないのよ。
寿司三昧とかああいう風にな、ニュアンスだ、
うんうん、あ、そうそうそうそうそうそう、うん、で、あ、なるほど、なんかそのちょっと質にこだわるブランドチェーンなんだな、展開なんだなみたいな。
ほうほうほう。
とかも見えてきて、
うん、
なんかその時にすっげえそのチェーン店って面白いなってブランドっていうかな、うん、面白いなと思って今南部のチェーンストーキングを聞いて、
うん、
なんかこっちの道もあるんじゃないって思ったけど
なるほどね、
うん、
あ、でそれですね、柿沼じゃその勝利、
うん、
をストーキングしてみたらっていうこと。
いや、例えば松屋だったら うん、松屋も結構いろんな、なるほどね、展開してるじゃん、
う
ん、
松屋のカツ丼屋とか、カツ屋とかあるもんね。
ステーキ屋松とかあるよ。
え、あ、なるほど、グループごとにってことか。
そうそうそうそう、
松屋グループを攻めるってこと。
そうそうそうそうそう、絶対俺多分あると思う。何かが
松屋フーズを、
松そばとかあるよ。
松そばね。あ、俺でもちょっと調べた俺。
あ、そうなんだ。
なあ、寿司松もそれこそあるし
いいじゃん、チェーンストーキングやばいよこれ。奥深すぎるよ。
あ、すごいな、これはすごいな、
うん、
いやだってさ、もう言ったら松屋でしょ、
うん、
で、松の屋でしょ、
うん、
あのカツの、
うん、
で松そばでステーキ松で、
うん、
でなんかね、確か割烹みたいなのもなんだよね。
あと何分、マイカリー食堂っていう松屋系列のカレー屋さんあるぞ。
え、こんな松屋を感じない名前あるマイカリー食堂、
ね、他のやつは松ってつけてんのにね。
ねえ、もうここはってなったのかな。え、マイカリー食堂ってマジどこにあんの、
ね、
東京にあんのか、松マイカリー食堂は。
いや面白いな、いや楽しくなってきたな。
マイカリー食堂あんの東京今調べてるんだけど
ああ埼玉系だわこれも。
ああ、幕張とか千葉埼玉だね、うん、東京ねえんだ。
あ、
え、俺マイカリー食堂食いにレンタカーみたいなこと。
練馬高野大店ってあるよ。
おお、あ、てか高田馬場にもあ
る
じゃん。
ある。
あ、ごめん、東京にも全然あるわ普通に。
三鷹とか板橋もある。板橋とか俺地形な。
わあ、俺ちょっとじゃあもう松屋制服しようかな。
面白いね。
その、ま、松屋グループ、うん、松屋フーズだからもうチェーンストーキングじゃなくて、うん、カンパニーストーキングを。
あ、そうなるんだ。ごめん、じゃあ俺の解釈はちょっと広すぎたんだ、チェーンストーキングは、ね。
いやでも、うん、その今柿沼に言われてすごい開けたわ。より可能性を感じることができた。
あ、よかったよかった。うん、いや俺あの漬物の時に俺めっちゃひらめいたよ。なんかやっぱ、
ね、
そのイズムなんだよ、うん、何かあるわって思って。
あるね、
うん、
でやっぱね、なんかそのあともう一個俺の中で反省ってか浅はかだったなって思ったのがさ、うん、なんかその名字、
うん、
名字珍しいのかっこいいみたいな風潮あんじゃん、
う
んうん、俺あれ全くそんなことないと思ってて、
うん、
名字が珍しいってことは要するに一族の繁栄に失敗してるやんっていう。わかる。
そう、わかるわかるわかる
わかる。
わかる。うん、わかるよ。
まあ俺まあ南部ってまあそんなめっちゃ珍しいわけでもないけど、そんなに見ない名字だから、うん、その特に思うんだけど、やっぱ鈴木とか、うん、佐藤とか高橋の人って、うん、ちょっと生命力高いんだよね。
で優秀ってことなんかね。
多分そうなんだと思う。
音がね。
そう。っていう意味で、やっぱその場所にしか行けな、そこの場所でしか味わえないレアな味っていうのは、もちろん素晴らしいし、俺は未だに大好きなんだけれども、うん、やっぱ繁栄してる、うん、何百店舗も展開してるチェーン店がなんでそんなに展開できるのかっつったら、うまいからだし、
うん、
それだけポリシーがあって、味に対して妥協なく、万人を満足させる味っていうその一番難しいところで戦ってる結果なんだなって思って。
あ、いや俺それなもうちょっと俺もうちょっと行きたいな俺その、うん、まあいっか、まあ、もうあれまた今度俺そうじゃあ俺今度サイゼリアも実は結構ストーキングしてましたよぶっちゃけ。
サイゼリアはいいね。
はあ、サイゼリア、うん、ただね、うん、僕サイゼリアに関してはちょっと思うこといろいろあるのよね。
あ、本当？
そう、味が結構変わったり値段が変わったり結構な揺らぎがあるんですよ、うん、あの店。
あーはーはーは
ー。でそのたんびにね、あの本当にいいのかなって思う時とかも結構あったりしたんですよ今まで。僕も小学校からサイゼリア食い続けてるんで、
うん、
いろんな変遷見てきてるんで。
なるほどね、
うん、
これ僕の解釈なんだけど、
はい、
サイゼリアって常にマックス叩き出そうとしてるから、
うん、
時代であったりとかその時の日本の景気とかに割と左右されちゃうんじゃないかなっていうのが俺の解釈。
あ、なるほどね、
うん、
なるほど、はい、
あの羊のステーキ出してた時とかやっぱこの値段でって800円ぐらいでさ結構な量のラムステーキ食えたじゃん、
うん、
あれってやっぱすごいんだよな。やっぱ普通にさ、あの楽天市場とかでさ、ラム肉買おうとしたらあんなんじゃ絶対買えないもん、あんな値段じゃ。
そうね。でしかもそれこそね、南部の言う通りさ、もうレシピを完璧にして工場で作って、もう誰でも提供できる状態にするっていうのがね、サイゼリアのポリシーだから。
そうだね。
うん、店の品質を下げ、どの店でも同じ味っていうのがね。うん、
今度ちょっと待つ。ああ、サイゼリアもいいな。サイゼリア行きたくなってきたな。
サイゼリアもある、
ね、サイゼリアね、しばらくあ、ね、俺サイゼリアタバコ吸えなくなってからあんま最近行ってないんだけど。
ああ、またメニュー買ったよ。
また
うん、買った。いや結構買えるじゃんあそこ。
ああまあそうだね、
うん、結構買える
な。俺あれ好きだったな、あのほんとただチーズみたいなパスタ。なんかなんか最近でもないけどちょっと前にできた
の、ね、ちょっと前あったよね、うん、
ただチーズみたいなパスタがあって、それ結構好きだったんだよね。
あと2回ぐらい前の改編からある、うん、あのただチーズみたいなドリアみたいな、あのドリアのプレートにただチーズみたいなのが入ってるやつ
あるんですけど、な
るほどね、あれが好きで。ただダイエット始めると食えなくなっちゃうんだけど。
なるほど、うん、サイゼリやっぱチーズとオリーブオイルのレベルが高いんだよね。
そう、あと最近サラダがまた変わっちゃって、まあ、これ長くなるからまた
じゃあ、これもうちょっと40分超えちゃったから。
そう、はい、サラダ変わったんですよまた。はい、
さあちょっとじゃあ、うん、青豆うまいよね。
青豆、
うん、
食ってねえな。
サイゼリアの青豆めっちゃうまいよ。
マジ？
うん。
ちょっとピクルスとかは言ってるよちゃんと。
あ、ピクルスもうまいね。なんか、ね、オンサラダなのね、柔らか青豆のサラダみたいな名前のやつ。
うん、ほんとだ、
めっちゃうまい。
へえ、
これなんかさ、あのグリーンピースって絶対まずいじゃん。
うん、俺グリーンピースだと思ってたから食ってないよ
これね、うん、全然違う。
うーん、
全然違うよ本当に。あの
甘いんか。
お赤飯、いやでも甘すぎもしない。
へえ、
ちょっとごめん、ちょっとめっちゃ時間長くなっちゃったから締めます。
はい
はい、はい、
うん、
ラジオすすめアットマーク gmail.com で、メールの方お待ちしております。
はい、
褒め、叱咤激励、何らかのおすすめなどありましたらメールください、はい、あとこのチェーン店いいですよっていうのもあったら教えて。
確かにみんなのチェーンストーキングの話聞きたいわ
ね。
うん、
みんなで食べて食べて日本を盛り上げよう。
確かに今 ね、なんか日本酒が売れなくて米屋さんもやばいらしいからね、お米売ってる方も
大変だ、うん、そうだ。はい、そして柿沼君はね、おまけの夜やってます、はい、僕もいろいろやってます。ラーメン予備校という YouTube チャンネルやってます。よかったら見てみてください。
はい
はい、そんな感じです。
はい、
以上すずめのおすすめでした。南部でした、
はい、柿沼でした
。
あらしゃあらしゃ、はい、違うわそれオープニングだ。